能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、その来年の話をすると何とかが笑うじゃないですけど、実はもう年の瀬というか、これが配信されている頃は12月に差し掛かるぐらいになるかな、まあ、なってるかもしれないんですけれど、
はい、
2020年、多分もう先生はきっといろんなところから講演への依頼とか、そういうご案内のお誘いがあってお忙しいんだろうなということで、どうでしょう、2020年1月2月はどういった舞台が控えています？
そうですね、実は1月はね、新春公演なんかもあったりして忙しい年もあるんですけども、来年は本当にものすごい役が続くんですね。1、2月はかなり大変な月に実はなっています。それでまずね、ざっくりまとめて言うと、1月は連れ、まあ、割と大きな連れが3つあって、それから2月もしてが2番あるんですよね。だ、僕は今年間だいたい5番から8番ぐらいののを待っているので、一月に2番あるっていうと、まあ結構多いっていうことになるわけなんですけども、まあそんな感じでですね、で、まあまず1月の初めがまさかのまさかのってやつなんですけど、観世会定期の初会、なんか去年もそんなような話をした気がするんですが、
はい、
まさかのまた役になりまして、
はい、
なんか観世会定期の初会で4年連続役というね、お役という、まあ、連れをいただいてね、これはね、多分僕以外誰も気づいてないんじゃないかなっていう話なんですけどね、お家元の沖縄があって、でそれの沖縄付きの高砂というのを藤波茂彦さんという方がお指定を回れるんですけど、その連れをいただきましてですね、なんかもう僕がこう年末年始に堕落して過ごすのを戒めるために、なんか毎年初会でつけていただいてるのかなぐらいの、まあまあすごい冗談なんですけどね、今これ笑うとこなんですけどね、
はい、
なんかそういうぐらいの勢いでですね、まあでもまあ本当光栄なことでね、まあ初会っていうのはやっぱりまあどこの何の会でも大事だと思うんですけど、特にお能の世界のね、やっぱ観世会なんかはやっぱり必ずお家元が沖縄をね、勤められますし、やっぱりそういう中での初会っていうのは特別な位置づけなのでね、まあ連れとはいえね、それでお役をいただくっていうのは、まあ、非常に、まあ、名誉光栄なことでもありますし、まあ身が引き締まるというかね、そういうことがありますね。それでもう一つはですね、1月19日の日曜日、これは真由美の会というね、同門の松木千歳さんの主催の会で、大般若っていう演目、まあ、これは新曲なんですけどね、三蔵法師の曲なんですね。
最有機的なことですか？
まあそんな感じなんですかね、
はい、
そうですね。それでいわゆる砂漠で、はい、こうなんか砂漠を渡れないみたいな、
はい、
話で、そこにまあこの信者大王という人が出てきて、まあ、その砂漠を要するに無事に通してあげるみたいなね、まあ、脇が三蔵法師、多分まだ修行中なんですかね、
うん、
で要するに三蔵法師が生まれ変わって確か8回目とかなんとかで、
はい、
前世も前世7回同じところで命を落としていると。
8度目の正直みたいな、
はい、で要するにその心に免じて、その信者大王がここを通してあげようっつって、まあ、川って言ってるんですけども、 まあ、要するに砂漠のことを川と言ってるわけなんですね。はい、でこう新ジェダイオがこうバーンと表紙を踏むと川が2つに分かれて、まあ、砂漠が2つに分かれて道が開けて、そうモーゼのね
ごとく、
そう、そういう感じです。それで三蔵さん無事通過できて、まあ、その新ジェダイオがこう秘宝の教官を授けるみたいなね、うん、それで、まあ、三蔵星が無事旅に続けることができてっていう、まあ、めでたしめでたしみたいな話なんですけど、まあ、それの、僕はだから四天王松木さんが信者大王、それにの、まあ、家来っていうか子分というかの竜神が2人いるんですけども、その竜神の、まあ、重い役の方を僕はさせてもらってて。
新作というのは戦後で来た曲とかそういうこと？
ですね、そう、新作復曲って、まあ、大きく分けると2つの言い方があって、復曲というのは、まあ、古くは世阿弥の時代その辺前後ぐらいから要するに歌い本がある、うんうん、脳の歌いは残ってきている、でそれを復活させる、まあ、上演記録があるものもあれば、あるいはないものだけど上演されたか定かではないけど確たるそういう材料があって、でそれを復活させるのが復曲ですね、うんうん、で新曲っていうのは基本的には何にもそういうものがないものを一から作る、例えば坂本龍馬とかね、何でもいいんですよ、はい、ね、モンキー D ルフィとかねいきなりそこ来るかみたいな話なんですけどそういうものを作ったらこれは新曲なんですけど、はい、まあ、新曲と言っても要するにちょっと資料があって、何かそういう題材があってそれをおのんに仕立てるっていうのも、これももちろん新曲っていう部類、うん、だからまあ新曲か復曲かグレーみたいな位置づけの曲も中にはあるわけなんですけども、はい、ど、まあ、そういう中で、大般若は、まあ、完全なる多分新曲だと思うんですけども、最初多分梅若実先生が多分お作りになったんじゃないかと思うんですけどね、今人間国宝でいらっしゃる、はい、それで結構新曲っていうのはあんまりどなたかが作って一回なさっても他の人があんまりやらないんですよ大体、はい、ただこれはまあ非常に、まあ、誤解を恐れずに言えば非常に派手でエンターテインメント性の高い演目で、まあ、いわゆるなんかレビューみたいなところがある、まあ、ショーみたいな感じの、はい、特に後指定はね、そういう演目なんで、まあ、いろんな人が受けますし、そういう面で結構いろんな団体のいろんな方がいろいろなさってるんですよ。でじゃあ松木さんがなんでこの真弓の会でするかというと、もともと松木さんは調布の深大寺っていうお寺で毎年滝技能を受けた前でやってるんですけど、深大寺がこの信者大王とすごい関連が深いっていう話で深大寺の記念のイベントでなさったんですよ。それがあってその後せっかくやったから覚えたからっていうんで松木さんがもう 5,6 回やってるのかな、で毎回僕その龍神させてもらってます。
じゃあ初めてではない
ではないんです。はい、もう割とベテランの域に入ってきてるんですけどもそれがまあ1月19日
ありがとうございます、はい、
で1月26日は同じく日曜日なんですけど、大分で平和市民公園能楽堂で能楽の祭典という催しがあって、まあ、ここで馬野さんという方がですね、馬野正樹さんという方が玄奘なさるんですけども、はい、それの諸長をさせていただくんですね。去年私が文の会で勤めた時は坂口さんにやっていただいた一番なんていうかメインっぽいかっこいい役ですね、それをさせていただきます。それで2月がまた立て続いてて、2月1日の土曜日は国立能楽堂の若手能っていう催しなんですけど、国立能楽堂にはしてかた以外の三役の養成っていうのがありまして、要するにお囃子方や脇方狂言方をもう要するに募集して全然縁もゆかりもない人がそこでこう稽古を受けて修行して一人前の能楽師になるっていう、そういう養成過程があるんですね。 で今それを卒業して活躍されている方も中にはいらっしゃるんですけども、中にはっていうか結構いらっしゃるんですけども、そこの卒業生の方たちが舞台に立てる機会を作るというかね、うんうん、まあ、国立が要するに養成もしてるから、ちゃんとそういう中でこう活躍できる場をきちんとこう用意するじゃないですけど、ですからその養成課程の卒業生が三役をやって能をやるという催しが若手能というんです。ただして方の養成はないもんですから、はい、して方はどっかの誰かが頼まれるわけであって、それをまあ、あの大体観世流では五宗家それから文古文家の弟子筋が大体させていただくんですけど、まあ、あのお湯元のと、まあ、あのそれを決められている機関の方々が、まあ、私を指名してくださって、まあ、抜擢していただいたと思ってるんですけども、まあ、これ若手のでねしていただくっていうのは、まあ、というよりは国立の学童主催の催しで指定をいただくっていうのは、だいたい基本的には重要無形文化財っていうのを持ってる人じゃないとあんまりつかないんですけれども、まあ、あのそれをねいただく前に指定をいただいたという意味では非常に、まあ、名誉なことだと思ってますけど、それで最後が、2月13日木曜日、これは観世会新井祖能ですね。で倒木というね演目をさせていただきます。東北と書いて倒木なるんですけどね、泉式部という人が指定で、まあ、3番目ものですね。だから全然雰囲気は違いますけど、すごくざっくりジャンル分けすれば文の会第1回の定歌とかああいう感じの曲、
序の舞、
序の舞大小序の舞の演目、はい、まあ普通はね、あの大体定歌とかそういう演目をさせてもらうような段階では倒木なんてとっくに経験してるっていうのが普通なんですけど、はい、僕はちょっとこういろいろイレギュラーな進み方をしてるもんですから、まああのもちろん稽古能ではもう20代の時にねさせてもらってるんですけども、まあ、結構好きな曲なんで、あいい曲つけていただいたなと思って、あの嬉しく思ってる次第なんですけど、ですからもうこれ結構ね1月5日から2月13日までだからもうほぼ毎週のようにこう大きい役があるというのが現状ということになりますね。
あの先生のこれまで の振り返ってみても、こういう1月2月というのはなかなかなかった。
どっちかが忙しいとかっていうのはあるんですけどね、でただ単なるスケジュールっていうだけで言うと、最初に申しましたように1月はそういう新春系のがあって、2月は日にちが少ないじゃないですか、そもそも。で一方で毎月必ずある地方稽古とか催しっていうのがあるから、日数が少ないってことは暇な時期の割には意外と結果として忙しかったなみたいなことはあることはあるんですけども、2月にして2番っていうのは多分初めてじゃないですかね、さすがに。はい、
その先生になっていただきたいとか、その出演していただきたいっていろんな方々からのお声が、
いやいや、まあそんな大層なもんじゃありませんけどね、あの皆さんからいろいろねこうつけていただいてね、まあ、あの、はい、ということだとは思ってますけども、は
い、
ええ、
そういう曲の紹介とか、やっぱり私も初めて耳にする曲も多いので、なんかいろいろ、まあ、いけるいけないは別にしろ、皆様もどういう曲なのかはちょっと今後折に触れてお話を聞かせていただければ。
そうですね、また折々に、はい、あのもうちょっと詳しくね、はい、一つ一つをあの告知させていただく機会も作りたいと思います、はいはい、
2020年もなんかスタートダッシュがもうちょっと3月4月もいくんじゃないかな。
はい、
はい、どうも、はい、本日は文幸先生より2020年1月2月の舞台のお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。